本日の聖書箇所は、ピリピ人への手紙4章1節から7節です。ではお読みします。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び、冠を。どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容の心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アメン。それでは今日は土橋先生に、主にある恵みと題してメッセージを取り次いでいただきます。お願いします。
おはようございます。お元気ですか？それでは、最初にですね、祈っていきたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。あなたの臨在に感謝します。こうして、また、メッセージをする機会を与えられることを感謝します。本当に、季節も、10月、半ばを過ぎ、本当に、寒い、季節になってきましたが、本当にはいろんな、それとともに紅葉が美しい季節になってきました。本当に神様は、私たちにいろいろな恵みを与えてくださるのを、この紅葉の季節が来るたびに思います。本当に、素晴らしい、木々を見、鳥の声を聞くたびに、本当に神様がこの世を作られ、そして私たち一人一人を作られたことを思い、そしてその私たちが、作られた喜びの中で生きていくことが大切だということを改めて思います。どうか、これからのメッセージをも祝福してください。あなたが語る言葉一つ一つに、あなたの思い、あなたの知恵、あなたの愛、すべて必要なものが含まれています。どうかそれを受け取って、喜んで、私たちの人生に、あなたを満たして生きていけるようにしてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは、聖書をですね、見ながら、お話し、していきたいと思います。はい。今日は、ピリピの手紙のですね、4章1節から7節。まあ、有名なところも数多くあるので、もうご存知なところも多いと思います。まあ、ここでですね、4章2節に、オデアに進め、すんときに進めます。あなたに、主にあって一致してくださいと書いてます。ここはですね、この二人ですね、ピリピの教会のユードギアとスントケがですね、この二人の女性なんですね。このまあ、名前で言うとわからないかもわからない。その女性がですね、対立していたわけなんですね。その対立をですね、どうにかパウロがですね、仲直り、していたい。まあ、どういうわけでですね、喧嘩していたか、対立していたかわからないんですけど、まあ、この二人がですね、いがみ合ってですね、教会の居心地が悪い状態だったと思われるわけなんですね。まあ、争いというのは、まあ、皆さんのところにもある、教会の争い、夫婦の争い、まあ、会社、勤めしている人はその中の争い、いろいろ争いがあると思うんですけど、まず争いをですね、収めるために必要なのはですね、第三者が介入することなんですね。当事者同士ではやっぱり自分の意見をですね、主張し合うだけなんて、まあ客観的に見ることができる第三者によって仲介してもらうというのが、 まあ、これは、良いことで。まあ、これは、正しい方で、パウロもそう思ってですね、4章3節、本当に真の協力者よと、あなた方もこの彼女たちを助けてやってくださいと、この仲介に入ることをですね、進めているわけなんですね。まあ、実はこの真の協力者っていうのはですね、これ誰かわからないんですね。まあ、ここに下に書いてる、クレモンスとも考えられるんですけど、パウルと仲が良かったシラスであったり、あるいはテモテであったり、バルナバであったり、ルカであったり、ルデアであったり、まあこう、いろいろ説があるわけなんですね。まあ、この真の協力者、第三者によって仲介をしてもらうのがいいなというふうにまず言ってるんですけれども、パウロがですね、一番と必要としてるのはですね、第三者である別の仲介者がいるわけなんですね。それは、皆さんもですね、推測されると思うんです。主イエスなんですね。イエスはですね、こう、仲介者としてですね、本当にですね、大切な人で、皆さんもお祈りするときにですね、いつも最後にですね、主イエスの皆によってお祈りいたしますと、あります。これはこの、主イエスの皆でないといけないわけなんですね。ここで聖霊であったり、父なる神であったらいけない。なぜならば、主イエスはですね、人間と神との仲介者なんですね。だからこのイエスがですね、仲介してくれるというのは、皆さんもこう、何気なく使っているわけなんです。まあ、ここでは、神と人との仲介ではなく、人とと人との仲介もですね、イエスがしてくださるというのをですね、今読んだところを書いているわけなんです。まあ、そこを3つの観点でですね、仲介してくれるわけなんです。それをですね、もう少し詳しく見ていきたいと思います。一つはですね、主イエスにあって一致するということなんですね。これは今読んだ4章2節、あなた方は主にあって一致してくださいと書いてます。主にあって一致することがですね、争いの解決であると言っているわけなんです。まあ、どのようにしてこう一致するのが良いのか、なぜ主にあって一致するのかということなんですけれども、これは4章3節に書いてるんですね。その道路者と共し福音を広めることに、私たちがこうやって戦っていったのですと、戦ったのですというふうにこう書いているわけなんですね。福音を広めるので私に協力して戦ったのです。これ、お互いがですね、この二人、ユオデヤも、スントケもですね、福音を広めるために戦った。だから一致しなさいということ。まあ、簡単に言ったら目的をですね、同じ目的を見て、それを見なさい。そうすると一致できますよと言ってるわけなんですね。この私たちがですね、なかなか争いが解決できない理由の一つはですね、いつまでも原因、つまり過去にこだわっているからなんですね。この、フィリピンの手紙、まあこれ4章ですけど、3章にはパウロはですね、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進みなさいと。いうふうにですね、まあ、メッセージ、忠告を残しているんですが、これは言い換えればですね、原因という、まあ、過去にこだわるんではなく、目的、目の前にあるこうものに目を向ける。そうすると、お互いがですね、一致するんだと言ってる。な、ここではそのことを言ってるわけなんですね。この、星の王子様で有名、メンバーですね。サンチュエルっていう、まあ、フランスのですね、クリスチャン作家がいるんですけど、この人はですね、まあ、名言をいくつか残しています。まあ、その一つはですね、愛とはお互いに見つめ合うことではなく、共に同じ方向を見つめることであると言ってるわけなんです。まあ、これもですね、目的でこう一致することをこう、言ってるわけなんですね。まあ、こう、夫婦、 に対してカウンセリングするときは、私も含めて多くの方は、このサンチュレリの言葉を引用するんですけど、このお互いを見つめ合うのではなく、同じ方向、目的を見つめなさいというのを言うわけなんですけど、まあ、夫婦なんかは、恋人の時代はですね、愛は盲目と言われるように、お互い見つめ合ってるんですけど、お互い、だんだんとですね、見てみるとですね、欠点ばかり目につく。だから、正面を見て、そして、目的を見つめなさい。そうすると、喧嘩をするのではなく、お互い、仲良くなっていくという、まあ、そういう、なんですけれども、まあ、グリシャンもそうなんですね。まあ、今言った福音宣教のために、同じ目的のために、教会にいるのは、一人でも、本当にイエス・キリストになるもの、イエス・キリストを信じる者を増やしたいという同じ目的になることによって、自然とですね、一致してくる。そして、争いもなくなってくるわけなんですね。まあ、だから、多くの教会でですね、イエス・キリスト、本当に福音を目的、イエス・キリストのようになっていく。これを目的にしている教会があると思います。しかし、イエス・キリストようになるという、その目的をやったら不十分なんですね。目的として。なぜならば、具体性に欠けるからなんです。さっき言った、サンチュゲル・ペギルイはですね、この名言、もう一つの名言があるわけなんです。それは、計画のない目標は、ただの願いに過ぎない。計画のない目標は、ただの願いに過ぎない。と言ってるわけなんですね。まあ、キリストのようになっていきたい。少しでもキリストのようになっていきたいというのは素晴らしい目的であるんですけど、これは、計画ではないわけなんですね。漠然とした目的なんでですね、計画にするため、私たちが一致するために、目的に向かうためにはですね、もうちょっと具体的にある。例えば、教会の目的であればですね、少なくとも1年に10人には福音を語ろうよと言ったりですね、本当に具体的に目的を持つことで、それがですね、お互いの一致をもたらし、実際にですね、変わっていくわけなんですね。だからこの一つ目のポイント、主イエスにあって一致する。これは同じ目的を持って、それをも具体的な目的を持つこと。これが大事だと言うんですけれども、これは本当に、争いをなくすためだけではなく、私たちの人生にとって目的を持つのは本当に大切なんですね。まあ、年を取るとですね、ひがみっぽくなると言われてますが、その理由はですね、いくつがあるんですけど、今言ったですね、目的がないということが、この一番大きな理由だと思います。まあ、この教会の方もそうだと思うんですけれども、本当にですね、年をとっても生き生きと生きるため、私もですね、周りに80歳を超えても、本当にですね、生き生き生きている人がいるんですけど、やっぱりその人は、イエスに少しでも近づきたいという目的を持って、だから人を励ましていく、人に愛を与えたいという、そういう目的を持っているからですね、元気でいられるわけなんですね。だからこの一つ目のポイント、神様から目的を見出して、そしてそれに向かって、歩む。それによって、いろんな悩みがなき、また、いろんな争いもなくなるということなんですね。これが一点です。そして、二点目、それはですね、主にあって喜ぶということです。4章4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。と書かれています。だから2つ目ですね、争いをなくすことは、喜ぶということなんですね。争いというのはですね、他人を攻撃し、相手の言動に納得できないことにある。 相手の方にあると思うんですけど、実はですね、多くの場合そうではないわけなんです。自分がですね、満たされない、思いがある。こう、フラストレーションに溜まっているときにですね、本当にちょっとしたことで相手を攻撃する。そして争いになることが多いわけなんですね。だから、この争いを解決するの問題のですね、多くは自分側にあるわけなんですね。本当にこう、自分がですね、こう、喜んでいれば、争いというのがですね、起きないわけなんですね。あなた、隣人をあなた自身のように愛せよということにですね、人を愛する前に自分を愛さないといけないようにですね、まず自分がですね、自身を愛し、また喜んでいることが必要なんですね。まあ、それをパウロがですね、ここに書いてある、まあ、この4章、4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。だから、こう、とても大切なんですね。あ、でもですね、やっぱりこう、喜べないな、というとき、こう、皆さん、まあ私もそうです。あると思います。でもこれが大切なんだよ、と、パウロが言ってるわけなんですね。そしたら、どうしたら喜んでいけばいいのか。それはですね、次の節に書いてる4章5節。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。これがですね、喜ぶために必要なことであったことなんですね。これは、パッと見るとですね、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。つまり自分が寛容なのをいろんな人にですね、こう自慢する。それによってですね、本当にですね、喜べるんだと言ってるように見えるんですけど、実はそうではないんですね。これは本当に、ちょっとですね、表現を変えていった。大切なのはその後、主は近いのですということなんです。これは簡単に言ったらですね、この4章5節はですね、どういうことを言ってるかというと、こう争っている人にですね、そんなこう、この世的なことで喧嘩している場合ではないよと、もうすぐイエス様がですね、再臨されるの、それを考えたら、そんなことをどうでもいいんじゃないですかと。イエスが来ることをこう考えれば、この世のことよりも寛容になる。この世のことには寛容になり、喜びに満ちて喧嘩なんか忘れてしまいますよと。いうことをこう言ってるわけなんですね。だから喜べるわけなんですね。まあ先ほどの賛美のところです。もう、We are going to see the king soon king っていう、まあそういうこう賛美があった。それもそうなんですね。こういろんなことがあるんですけれども、いろんなことがあるでも、キング、つまりイエス・キリストがですね、再臨されることを考えたら、もうそんなことを全て忘れてしまう、喜べますよと、ここでは言ってるわけなんですね。本当にですね、こう、新約聖書を読むとですね、そういうところがこう、本当によくできてる。ペテロの書簡、パウロの書簡、ほとんどこの主の日は近いのです。イエスがですね、再びこの地に来られる、再臨が近いんですと考えることによって、こういろいろなですね、苦しい思い、忘れ、喜べることがこうできるという、これがですね、こう大切なんですね。この有名な神学者にですね、明治時代の有名な神学者に、内村鑑三という人がいます。皆さんもこう、何をした人かはわからなくても、名前だけはですね、日本人の方なら聞いたことがあると思います。その内村鑑三はですね、この人生でですね、3回大きなですね、こう、変化があったということなんですね。1回目はですね、17歳の時、その時にですね、矢をよろずの神、からですね、唯一の神が本当だということに気づいたということなんですね。 まあ、私たちもクリスチャンとしたら、この唯一の神を信じる者としてですね、この八百万の神というのは本当におかしい。つまり人間が作った神だっていうことがまさにこう表してるんですね。神がいるなら一つであるということ。それが当たり前なんですけど、この17歳の時、内村感動がこの目が開かれた。いわゆる霊の目が開かれたわけなんですね。そして二つ目がですね、25歳の時。この時にですね、自分の罪を認めて、イエスを救い主として受け入れたわけなんですね。まあ、この罪を認めるというのはなかなか難しいんですけど、唯一の神を認めたんですけど、本当に、それに従っていないこと、それが罪であると認めるにはですね、こう7年、こう8年がかかって、そしてイエス・キリストを救い主として受け入れたわけなんです。そして3回目のですね、この変化、大きな変化がですね、57歳の時に訪れるわけなんです。その時にこう、イエスの再臨を確認したと。イエスの再臨を確信したというわけなんです。それで全てが新しくなったというわけです。パウロがですね、第2コリントですね、4章17節になって、全てが新しくなったというようにですね、今まで見ている世界が変わった。そして聖書の理解もですね、どんどん本当に深くなった。それは、このイエスの再臨をですね、確信した時に変わったらしいことなんですね。だからですね、これ、25歳でイエス様を信じてからですね、32年間変わってですね、イエスが、主が再臨される、もうすぐ来られると、それをこう、心からですね、確認することができた。それで変わったわけなんですね。だからこう、本当にですね、32年間変わったということ、本当にですね、イエスの再臨を確信するというのは難しいことなんだと。私たちもですね、早く来てほしいと、まあ先ほどの歌でもあったように言ってるんですけど、なかなか心から早く来てほしいと。イエスを早く来てほしいと思えない。でも本当に思えるようになったらですね、聖書に書かれていることもですね、今までと本当にですね、一新されるようになって変わっていくんだということ。そして人生もですね、いつも喜びに満ち溢れるんだということ。それで人との争いもなくなってくる。どうかですね、この二つ目のポイント、いつも喜びなさい。これを皆さんもですね、本当にですね、この聖句が好きな人がいて、ると思います。いつも喜びなさい。本当にこう落ち込んでる人に聖書が言ってますよ。いつも喜びなさい。喜びましょうよ。と言うんですけど、そのために必要なのは次の箇所にある。主は近いのです。それが大事なんです。それをですね、本当に心から確信するようにしてください。そして三つ目のポイントがですね、主にある平安、主イエスにある平安なんですね。これがですね、この4章のですね、6章7節、6節7節にあるようにですね、この主にある平安なんですね。7節にある、そうすれば、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。神の平安が、すべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをイエス、キリストイエスにあって守ってくれます。というこの主の平安がですね、この争いを解決してくださるということなんですね。まあその主の平安にこう、守る方法として、この一つの前、4の6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げた祈りと願いによって、あなた方に願い事を神に知っていただけなさい。これがですね、その方法なんですね。これは、その4章6節7節というのはですね、これは私たちの祈りのですね、大切な祈りの方法を書いているわけなんですね。まあ、こう、祈りといえばですね、多くの人はですね、一方的に、こう、願い事を言う、いうことが 祈りだと思うんですけど、そうではない、祈りというのはですね、神様とのコミュニケーションなんですね。神様、こう祈りはですね、私たちの願いを言うだけでなく、神様の思いをする。それが、コミュニケーションなんですね。そして、それは具体的にどうするのかというと、ここに書いている、4章6節に書いている、何も思い煩わないでということ。そして、4章7節、神の平安が守ってくださいます。これが祈りなんですね。私もですね、祈るときにですね、必ずこれをしてるわけなんですね。まあ、この自分のですね、願い事を言う、そして言うだけなくて、この思い煩わない、つまり神に委ねるですね、すべてを委ねること。そうすると、時間はかかるかもしれないけど、そうすると、しばらくすると、神の平安がですね、与えられ、心がスッとする。これがですね、大切なんですね。だからこう、いつも祈るときにですね、委ねる。そして、平安が与えられる。委ねる。平安が与えられる。これが警戒の力で祈るということがですね、大切。この聖句からですね、大切であるわけなんですね。でも平安っていうのはですね、先ほどの喜びと加えてですね、分かるようで分からない概念です。この平安の概念を説明するときにはですね、この賛美歌の It is well with my soul。もうこれも有名なんですね。It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. まあ、この歌がですね、この平安というのをですね、この一番的確に表しているんだと思うんですね。まあ、この賛美歌はですね、スパフォードという人がですね、1800年代後半に、書いた、こう賛美歌なんですけれども、もう彼の人生をですね、表しているのが、この賛美歌なんですね。彼はですね、本当にですね、こう、本当にですね、たび重なるですね、本当にですね、苦しみにあったわけなんですね。まあ、こう、その苦しみを紹介しますとですね、この1871年にですね、シカゴの大火事があって、その人がですね、実業家であり、弁護士であったんですけど、その成功したこのスパフォードがですね、もう財産をこの火事によってこう全てを失ってしまうわけなんです。そしてその後でですね、こうすぐその後ですね、自分のですね、一人息子がですね、この肺炎で亡くなってしまうことがあるわけなんですね。本当にですね、このお金もなくなり、そして子供も亡くなり、本当に、失意がですね、存続にあったと思うんですね。しかし、その苦しみはそこでは止まらないわけなんですね。まあ、苦しいからという、この家族、4人の娘とですね、妻と一緒にですね、旅行行こうじゃないかと。こんなことがあったんだったら旅行に行こうじゃないかということでですね、ヨーロッパに旅行することを、こう、を考えるわけなんですね。このスパフォードはその時、こう、忙しかったんで、最初にですね、妻と、この娘を、4人の娘をですね、最初に行って、ここ、休んどいてくれと。後から、僕が行くからというふうに、こう、計画していたわけなんですね。すると、その最初のこのヨーロッパ旅行に、こう、出かけるこの船がですね、娘と、妻と4人の娘をこう乗せた船がですね、こう湖でですね、まあ、衝突を起こしてですね、こう沈没してしまう。そして、こう4人の娘がですね、亡くなってしまうわけなんですね。そして、このスパフォードはですね、それを知らない、テレグラム、電報によってこの知るわけなんですけど、その電報にはですね、二文字だけが書かれていた。Save alone, save alone というこの二文字だけが書かれていた。 セーブアローンというのはですね、私だけが救われたということなんですね。この二文字を読んでですね、スパフォードはですね、本当にですね、落ち込むという、もうそれを超えた状態であったと思うんですね。まあでも、妻一人だけが残されてるんでですね、それを迎えに行った。それで迎えに行ってですね、イギリスを旅している途中でですね、船でですね、その娘たちが亡くなった場所を説く。そこでですね、スパフォードはですね、この賛美歌の詩を書くわけなんですけれども、本当にですね、それが、It is well with my soul。本当に悲しみになって、なんでこんなことがあるという中でですね、平安が与えられた。それが平安というもんなんですね。平安というのはですね、この世の中では様々なことが起こる。でも、神が全てを支配されている。今まで起こった出来事も含めて、それが神様が与えてくれた祭典である。そして私たちもその中にあって生きることがあるんだと。そう思ったとき、何があっても平安なんだよということ。これがこの詩にあるわけなんですね。だからこの歌、読んでみてください。本当にこういうバックグラウンドを知って読むとですね、本当に平安っていうのがどういうことなんだかなとわかります。これが主にある平安なんですね。だから私たちもですね、願いを叶えてください、という祈りではなく、私たちいつもですね、平安を与えてください。本当に不安なこともあっても、この世の中、病気で、どうしようもないということもあると思います。本当に、家族のこと、いろんなことが不安がある。それはなかなか解消されない。その時に祈って、あなたに委ねて、そして平安が与えられる。それが、私たちです。それはどんな時でも平安が与えられるんだと。この聖句がそれを言ってるわけなんですね。その平安、主にあって平安、主イエスにあって平安。これがですね、私たちにとって、本当に大切なことである。そしてそれがあればですね、もう本当に争いなんか関係がなくなるということなんですね。まあ今日はですね、争いがあった。まあ実際に、この聖書の中でもこの二人の女性が争っていたのをですね、パウロがですね、主にあって、この恵み、主の恵みでですね、解決しなさい、ということでですね、三つのポイントを挙げていたわけなんですね。私たちにも悩みます。その時、三つのポイントがですね、主にある一致を図る。目的を見ましょう。主にある喜びを図る。主が再び来るということを本当に、心から確信しましょう。主にある平安。そしてそれはあなたに、神様に全てを委ね、そして祈りを通して平安を求めましょう。その三つによって私たちはですね、いつも主の中にあって、そして、本当に、いることができるわけなんです。そのためには、しっかりと信仰に立つことが必要です。どうかですね、この3つのポイントを、忘れずにいてください。そして、その最後のポイントですね、平安がいつもあなたにあるように、この総教会にあるように、私たちも祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天の皆をあがめます。どうか本当に私たちが、すべてにあって平安であるように、すべてにあって一致するように、すべてにあって喜ぶようにしてください。私たちは本当に、どんな関係にあっても、本当にいつも喧嘩したり、争ったりしています。本当に、この世のことにとらわれず、 イエス様が再臨すること、死の日は近いんだということを思い、本当に喜び、そして、その悩みをあなたに委ね、そして平安であるということをあなたが教えてくださいました。なかなか、その境地に達することができない。内村勘三ですら長い年月をかけられました。でも、本当に、神様を信じる者として、本当にあなたと同じ思いを持って、あなたに近い存在となりたいという思いは、誰よりも私たちは持っています。どうか本当に日々の私たちが、こうして、本当に変えられていくようにお願いします。このニューヨークの教会も、本当にあなたにあって託られたものです。私たちの自分で、この思いで立てたのではなく、神様の思いがここにあります。どうかこの教会が一つとなって喜んで、その主の平安伝えることのできるように、教会にしてください。あなたに感謝します。すべてはあなたに委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。